市長と語ろう。今日のお客様は大石拓司さんです。大石さんは島田高校卒業後、プリンスホテルに入社。47歳の時、東京プリンスホテルの副料理長に就任しました。2010年に35年勤務したプリンスホテルを退社し、翌年の2011年3月には島田市日の出町に洋食屋ボンマルシェをオープンしました。そこで今回は、市長と商店街のにぎわい創出というテーマで語り合っていただきます。
こんにちは、大石さん。
はい、こんにちは。
いつも大石さんのお店には、はい、おいしいものを食べさせていただきに伺っているんですが、はい、今日はまた、はい、商店街のにぎわい創出ということで、はい、いろいろご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず35年ぶりにお戻りになった島田はどうでした？はいはい、昔と違ってましたか？
昔とかなり違いますね。やはり道路ですか、全部広い道路ができて、まあ車も、今の方がスムーズにね、流れてるような感じしますけど、ただ歩いてる人が少ないって思いました。
はい、昔は狭かったですけど、歩いてる人いっぱいいましたもんね。
いっぱいいましたね。はい、
今道路が広くなったってお話出ましたけれども、はい、35年経っても島田に戻ってきて変わらないなって思ったふるさとの良さってありました？
やはりふるさとなんで、やはり温かみ、それは大きく感じました。は
い、そうですね。はい、日の出町に、奥様と2人でボンマルシェをやっておられるわけですけれども、はい、島田の町に行って東京の有名ホテルのそれこそ一流フレンチの味を楽しめるということですから、我々にとっては大変に嬉しいことなんですが、お商売をされてお感じになっていること、先ほど、人通りがちょっと少ないねって話は出ましたが、他にあります？
そうですね、やっぱ感じているのはですね、はい、うちに来るお客様がね、ほとんど女性が多いもんですから、男性客っていうのはたまにはありますけど、ほとんど8割方9割方が女性が中心で、女性の会食が多くて、それでやってるんですけど、結構不平不満とかいろいろぶつける人が結構いて、聞こえるっていうわけじゃないんですけど、そういったやはり女性は女性でいろいろ考えてるんだなっていうのがね、感じられます。はい、
それはこの町に暮らすことの不平不満ということですか？
はい、そうですね。不平不満というか、いろんな話をしていますけど、あとはそうですね、やはりもう精一杯生きてる人たちが多くて、時間の制約が多くて、もう少しゆっくりお食事したらどうですかっていうこっちの考えなんですけど、意外と結構早く、だいたいメインディッシュまで1時間ぐらいの流れで行ってしまうというのが、
本当は1時間半とか2時間とかかけてもらいたいですよね。
そうですね。はい、コースメニューが中心だもんですから、だいたいそのやるタイミングとかそういうのを測ってやるもんですから、向こうの東京とかに比べると非常に早いペースで、進んでしまうっていう、ですけどその後が結局お話が長くなるんですね。そうすると、はい、
そういうことですね。はい、食事をしながらお話も楽しんでいただける、そういう食事をしていただきたいということですよね。はい、今日は商店街のにぎわい創出という、テーマでお話しようということなんですが、先ほど人通りがちょっと昔に比べると少なくなってきているというようなお話が出ました。はい、私もね、商店街をどうすればにぎわいが創出できるかっていつも考えるんですね。
はい、
でも一つの理由の中には、商店街の皆様もおっしゃるんですが、人口が1割減るとお客さんも1割減る。
はい、
これからが進むと夜出歩いてくれる人が少なくなる。
はい、
お茶の景気がいいとたくさんお客さん来てくれるんだけど、お茶の景気が悪いとやっぱり商売全体に響いてくって、いろんな理由は考えられるんです。だけれども私はみんなで連携し合うこと、助け合うこと、つなぎ合うことが大事かなって思うんですが、そのあたりいかがでしょう？
そうですね、やはり商売やってますと自分たちを守るっていう、のが大きなポイントになりまして、はい、毎月毎月の売り上げ、他はあまり見ないようにしている。はい、例えば他の店が入っててうちの店が入ってないとすれば、やはりそこら辺を 聞きにかけなきゃいけないのに、うんまあ、意外とそれを無視してしまう、うん、でそれでたまにお昼休みなんかでこう休んでいるときに店ちょっと、隣近所を覗いたりしていろいろ話を聞くんですけど、いやー調子悪いねって大体ほとんどの人がこの頃多いですね、やはり、うん、ですからそういうのをもっと共有していけば、あの店こうだよ、この店どうだよっていうお客さんにこうアピールできるような、そういうことをしないとやはり、商店街全体のその雰囲気っていうのは良くならないんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、はい、私自分の口から出る言葉ってとっても大事だと思うんですよ、はい、やっぱりこの街が大好きで、この街いい街だって思ったら、うん、この街に対してプラスの言葉が市民一人一人の口から出ないと、
はい、
我が街の自慢であったり、こういうとこいいとこなんだよって、それが出ていくと外からの人もやっぱりそれを認めてくださるし、喜んでいただけるのかなって思ってて、島田の人は外からうんと褒めていただくと、やっぱりあうちの街やっぱりそういういいとこあったよなって思うんですが、うんうん、なかなか控えめなもんだから、自ら発信していくっていうことはちょっと苦手なのかもしれませんね。
まあ、それは東京に行ってから僕は自分自身がそういうふうに思いました。自分は自己アピールするってことが難しいんですね、うん、静岡の人って人はいいんですけど、はい、なかなか前に出てこうとしないんですね、はい、
ここまでずっと野球に打ち込んでおられたって聞きましたが、
はいはい、
そういう野球に打ち込んでた、そういう大石さんであってもやっぱり自己アピールは苦手だって思われたんですか？
そうですね、どちらかというと僕らは職人の世界なんで、
はい、
まあその当時野球もやってましたけど、会社に入ってから野球やってましたけど、野球がメインではないので、
はい、
どうしても仕事がメインなんで、
はい、
そういった意味で仕事の面に自分を出せるか出せないかというのはそれは自信なんですね。
うん、
ですからその自信を持てるまではやはり静岡の人弱いかもしれないですね、はい、
なるほどね。そうするとね、その自信がなくても自己アピールどんどんできる、そういう県民性もあるんでしょうかね。
ああ、そうですね。で僕は、まあ、野球をやってたっていうことが根本にあったんで、
はい、
僕は負けないっていう気持ちはありました最初から、
うんうん、
ですけどやはり東北人だ九州の人間とかは根本的な元が強いですよね。
そうですね、
我慢強いですものすごく、はい、
それは思います。やっぱり厳しい気候の中でね、
はい、
耐えなきゃ辛抱しなきゃいろんなものが手に入らないです。この静岡は雪もほとんど降らないし、
そうですね、
はい、本当に恵まれた気候の中でゆったりと、まあ、本当に人はいい日本一だと思いますよ私は、はい、人柄は、そしておもてなしのスピリッツもすごく高い、はい、うん、だけれども揉まれて競争して這い上がるっていう中では慣れてないっていう、そういう弱みがあるかもしれませんね。
ありますね、その通りですね。
この静岡人の良さ、島田人の良さもアピールしていかなきゃいけませんし、はいはい、それをなんとか商店街のにぎわいにもつなげていきたいっていうことをすごく思います。大石さんから見て、これからの島田にやれることって、どんなことあるって思ってらっしゃいます？
やはり若い人、
うん、
若い人の、
うん、
人口が増えてこないと、はい、やっぱ活性化にならないと思うんですね、
はい、
ですからやっぱりそう見るとやはりその駅周辺の地域、特にうちの駅前商店街の地域っていうのは、
うん、
非常にまだまだ住宅が、うん、できるんじゃないかと、そういうことを考えることがあります、
うんうん、
で特に駅前っていうことはいいこととしてはですね、うん、やはり交通手段があるわけですね、
はい、
で沿線の、まあ、この東海道の沿線地域からの送客も本来だったら見込めるはずですね。車だけで移動するんじゃなくて電車で移動する、そのお客様を取り入れることが可能じゃないかなと考えます、
うんうん、
ですがそれと同時にやはり住宅、
うん、
例えば分譲マンションとかそういうの 、
うん、
今一つ二つくらい立ってますけど、
はいは
い、こういったものの需要をもっと増やして、うん、いわゆる利便性の高いこう住宅地の供給をしていかないと、
うんうんうん、
若い人が入ってこないんじゃないかなと。車を使わなくても駅に近ければ通勤できるよと、そういったところが多くあればもっと 町の、あの駅周辺はもっと栄えるんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、はい、まあ、あの島田あの駅の周辺にもっともっとマンションとかその若い人たちが住んでくれる、はい、もらえる場所を作っていくということ、それと同時にですね、まあ、あの私は前から少し思っているのは、例えば大石さんのお店、本当に美味しいお料理を出してくださる。で市内にはホテルとかそういったところもたくさんあります、はいはい、そういったところと連携できればね、泊まるところはそちらのホテルに、うん、でもお食事は島田の中にこんなに美味しいお店がいくつもありますよっていう中で、和食ならこのお店いかがですか、洋食ならこちらいかがですかっていうようなご紹介の連携ができるとね、来たお客様に、ホテルもそうですし、おもてなしもそうですし、食事ももっと楽しんでいただける、そういった連携の輪っていうか広がりっていうのはなかなか生まれないんでしょうかね。
あの私も思います、それ、はい、あの私はあのホテルにいましたんで、はい、いわゆる宿泊部門とそのレストラン、そういったあの食事の部門というのは、はい、とにかく連携しないと集客が見込めない、うん、ホテルはもうそれが一つなんですね。だからそれを考えますと、やはり町ぐるみで、もてなす体制を作るというのは大事なことだと思います、うんうんうん、で、まあ、事前の予約と準備があれば、そういった余裕の時間があれば可能だと思います。
そうですね、
はい、特にうちの店はもうほとんど予約制なんで、うん、事前にこういったお客さんがいるんですか、いかがでしょうっていうのを、まあ、ホテルの方からもし問い合わせがあればですね、受けることが可能だと思います、
うん、まあ、そういう連携が深まるといいなと思います。そしてまた現実に今動いている、実際にやられている中ではですね、例えば子ども館とか他市、はい、から来るお客様も多い場所がございます、はい、こういったところに例えば子ども連れでも行けるレストランのチラシパンフレットを作っておいております。で、待ち時間がある場合には市内のどういう場所で遊んでいただける場所があるか、うん、そういったご案内もさせていただいています。いろんな意味でこの町の中全体がこう連携していくような仕組みができてくるといいのかなと、回遊するという意味でもそうなんですが、はい、どういう仕掛けがあったらいいのかしらね。
そうですね、まあとにかく自分の店だけを見てっていう感覚なんでね、なかなか今一言でこう表すことはできないんですけど、ただ店同士のその共有というか情報共有というのがまず根本的に、どんな店だよっていうのがお互いの店が分かってないとダメだと思うんですね。ですから、あ、こういうそういうお客さんだったらあそこ行くといいよっていう紹介ができるような、そういった体制作りも必要じゃないかなと思います。
そうですね、はい、お互いの店同士が島田の町の店を知るということですよね、
はい、
そうですね、
はい、
そのことによってお客様のニーズにすぐお答えして、はい、こちらのお店いかがですか、はい、とご紹介ができるような体制を作るということですね、
は
い、
だからそれがやっぱ、うん、自分の店をだけ守るんじゃなくて全体のバランスを良くするっていう、まあ、市長さんが言うように、やっぱり回遊して皆さんが楽しめる街になるかなと思います。
そうですね、はい、そのためにはやっぱり一つ一つの個展の魅力を磨きながら、はい、その個展の魅力を商店街の皆さんが共有していくっていうことが、ね、はい、きっかけになると思いますね、はい。島田もですね、28年29年度2年かけてですね、中心市街地の活性化計画を立てる予定です、はい、まあ、そこは行政の力で何でもというんではなくて、うん、やっぱり住んでらっしゃる方、ご商売してらっしゃる方をご一緒に入っていただいて、うん、それぞれの一つ一つの店をどのように変えていけるか、リノベーションしていけるかということと連携というのがすごく大きなテーマになってくると思っています。ぜひまたお力いただいて、島田の町に一人でも多くの人が回遊するように、また来ていただけるようにしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は染谷市長と大石拓司さんで商店街のにぎわい創出をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。